ヨハネによる福音書の6章、22節から59節までの、御言葉についてですね、今日は皆さんとご一緒に考えたいと思います。先ほどですね、お読みいただいた、51節少し前になりますけれども、前と後と含んだ、長い聖句の部分になります。実はですね、この22節から59節の聖句の中に2回ほどマンナという言葉が出てきます。ちょっとですね、このマンナ、旧約聖書ではマナというふうに言われていますけれども、このマンナについてですね、あらかじめ簡単にご説明お話をさせていただきたいと思います。マンナというものがですね、聖書の中で最初に出てくるのは、実は旧約聖書の出エジプト記ですね。エジプトの国で奴隷のようにこき使われていたイスラエルの人たちがモーセに引き入れられてエジプトを脱出するわけです。これがですね、有名な出エジプトの物語ですけれども、ところがですね、出エジプトしてきたイスラエルの人たちを待っていたのは何にもない荒野と空腹だったんですね。イスラエルの人たちは美味しいものがたくさん食べられたエジプトを懐かしんで神様に対してつぶやくんですね。神様、お腹が空いて死にそうです。こんな荒野に私たちを連れ出して飢え死にさせるためにエジプトから連れ出したんですか。ひどいじゃないですか。なんとかしてくださいよ。そのようなことを言ってですね、イスラエルの人たちは神様に告げられたんですね。それで、神様はですね、その、人々の答えを聞かれてですね、天からマンナを降らせてくださったんです。そのマンナというのはどういうものだったのかと言いますと、日本でもですね、夜中に地面に梅雨が降れることがありますね。朝になってですね、その当時ですね、その梅雨が蒸発すると地面に薄くて壊れやすいものが霜のように残ったというんですね。そしてこれが実はマンナだというわけです。でこの最近ですね、日本でもというか東京あたりでも皆さんですね、出勤して通っている道路の、土のところなんか見ますと霜が薄くてですね、こう動いてることがありますけれども、その霜のように残ったものがですね、イスラエルの人々はその霜のようなものを拾い集めて、そしてこねたりですね、煮たりして、そして焼いたりして食べたというふうに言われています。このマンナの色は白くって、そして味がですね、蜜の入ったウェハースのような味がしたというふうに言われています。モーセに引き入れられてエジプトを脱出したイスラエルの人々は、その後カナンの地に入るまでは、までもですね、40年間アラノをさまよい続けることになるんですけれども、その40年間ずっと安住日以外ですけれども毎日マンナが降り続いたんですね。いつまでマンナが降り続いたかといいますと、旧約聖書のヨシュア記というのが、モーセの5章すぐ後にありますけれども、そのヨシュア記の5章の10節から12節を足すと、書いてあるんですが、イスラエルの人々がヨルダン川を渡った後、最初に迎えた杉越の祭りの翌日からマンナは降らなくなったって書かれていますね。こうした昔の物語と関連させて、ユダヤ人の間では救い主なるメシアは杉越の祭りの時に現れて、そしてもう一度天からマンナを降らせてくれるというような伝説が出来上がっていたと言われているんですね。ユダヤ人の間にこんな伝説が出来上がっているのはもう一つの背景には、私のような預言者が立てられるというモーセの預言が挙げられます。モーセ 旧約聖書の新天地の中で、神様は私のような預言者をお使わしになるというふうに預言しているんですね。そしてユダヤ人たちはこの、モーセのような預言者こそが救い主メシアだというふうに信じているんですね。福音書の中ではしばしばあの預言者というような言い方をされていますけれども、マナを降らせたのはマナを降らせたのはモーセではなくて神様だったんですけれども、モーセが神様にお願いして降らせてもらったというふうに言えないこともないですので、ね、そういう意味ではモーセがマナを降らせたというふうに言えるのかもしれません。今までの福音書の物語に戻りますけれども、ですからイエス様が救い主メシアかもしれないと期待していた人たちの中には、もうすぐ過ぎ越しの祭りだし、イエス様は本当にメシアなんだったら、モーセがイスラエルの人々のために天からマンナを降らせてくれたように、イエス様も今度の過ぎ越しの祭りの時に天からマンナを降らせてくれるかもしれないで期待していた人たちもいたかもしれないということなんですね。そんなふうに考えている人たちがいたということを覚えて、ヨハネの6章22節からの部分を読んでみると、なんとなくこの時の人々の言葉の意味が分かるような気がします。それでは、22節から33節まで、少し長いですけれども、読んでみたいと思います。ヨハネの6章の22節から33節。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が水槽をティベリアスから主は感謝の祈りを唱えた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカパルナウムに来た。そして湖の向こうにしてイエスを見つけると、ある、いつここにお出になったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではない、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではない、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えていたのだ。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか、どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は我々でマンナを食べました、天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてあることです。それとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものであった。この後の無人旧説のところに行くと、イエス様を探して湖の向こう岸から渡ってきた群衆は、カパルナウムの街道でイエス様のことを見つけたと思われます。群衆がイエス様を探した理由について、イエス様は朽ちる食べ物であるパンだけに興味があるからだって言っています。要するに現実的な食べ物、口から入って腹を満たしてくれる食べ物が群衆にとっては一番関心のあることだったということなのかもしれません。そこでイエスは彼らの目を単なる食べ物ではなくて霊的な事柄に向けさせようとなさるんですね。 いつまでもなくならない食べ物、永遠の命に至る食べ物なんていうのは現実にはありえないものですよね。まあ、言ってみればこうした言葉は人々の心を天の食物、命の木の実といった霊的な世界へと目を向けるためのきっかけとなるキーワードだったと言えるんじゃないかと思います。このイエス様のアプローチが功を奏して人々は少し霊的な事柄に目を向けようとするんですね。それで神の技を行うためにはどんなことをすればいいんでしょうかとイエス様に尋ねます。すかさずイエス様は神がお使わしになったものを信じることが神の技なんだよってお答えになります。スピンチメシアを信じること、これこそが神様が人間に一番求めておられる技なんだということです。ところがイエス様のこの答えに対する人々の反応はちょっと方向違いのところに向かってしまっているんですね。彼らは、この6章の前のところを見ますと分かるんですけど、イエス様は5000人以上の人たちをたった1玉と2匹の魚で養われた信じられないような奇跡を見たばかりだったのに、もっと大きな印をイエス様にしてほしいって要求してきたんですね。もしかしたら彼らはイエス様が本当に救い主メシアであるという確証が欲しかったのかもしれないですね。だから、当時ユダヤ人たちの間で信じられていたように、メシアが来たらマンナを売らせてくれることになっているから、ぜひあなたが本当にメシアなんだったらマンナを売らせてほしいっていうことが言いたかったのかもしれません。もっとはっきりした印をというこの人々の要求に対してイエス様は、モーセが売らせたパンは本当は天から降ったんじゃないし、本当に天から降るパンは神様が与えてくれる、そしてそのパンはこの世界に命を与えることになっているんだっていうようなことをお答えになるんですね。おそらく人々はイエス様が言われたことの本当の意味が分からなかったんだと思いますけれども、まあもしそんなパンがあるんだったら自分たちも欲しいっていうようなことを言うんですね。34節から40節のところをですね見てみたいと思いますけれども、そこで彼らが主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものは決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意志を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることである。私がその人を終わりの日に復活させることだからね。今お読みした場面はイエス様が語られた一連の命のパンについての話のクライマックスとも言えるかもしれません。群衆がその命のパンをいつも私たちにくださいというと、イエス様が私が命のパンであると言って真実を明らかにされたんですね。私が命のパンなんだから、私を受け入れる人は永遠の命を受けることになるんだということですね。この場面を読むと、どれほどイエス様が人々を救いたいと思っておられたかが伝わっています、ね。 私のもとに来る人を私は決して追い出さない。神様の御心は私を見て信じる人たちを全員一人漏れなく救って復活させて永遠の命を与えることなんだ。何とかして一人でも多くの人を私は救いたいんだということをみんなに伝えたい。そんなイエス様の熱意が伝わってくる場面ではないかと思います。その熱意のこもったイエス様のメッセージに対して人々はどんな反応を示したのかというとですね、41節から51節を見てみましょう。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどと言うのか。イエスは答えて言われた。つぶやきあるのはやめなさい。私をお遣わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖はあれのでマンナを食べたら死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンである。これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。イエス様は本当はパンじゃなかったですよ。イエス様は人々の目から見たら一人の人間だったんですよ。ヨセフとマリアの息子で、小さい頃から、地元の人たちがイエス様のことをよく知ってたんですよね。だからイエス様が私は天から下ってきたパンであると言われた時に、人々はなんでそんな適当なこと言ってんだって言ってつぶやいたんですよね。もちろんイエス様はパンじゃありません。これは明らかにですね、比喩、物の例えなんですよね。話を聞いてればそんなこと明らかなはずなのに、人々はそのイエス様の話がある意味ですね、気に入らなかったんですよね。もしかしたら人々は本当に食料が欲しかっただけなのかも知れません。だから私のパンなんだっていうような話には、興味がなかったし、そんな話だったら聞かれなかったのかもしれません。でもイエス様が私は命のパンであるというその例えで言いたかったのは、こういうことだったんじゃないかと思うんですね。つまり私はみんなが食べやすく、食べると満足して喜ぶ、そしてみんなが毎日必要としている食べ物のパンのようなものなんだ、そういうことがイエス様は言いたかったんじゃないかと。私は食べやすい、そして私を食べれば神様の味が分かるようになる。51節で私の肉っていう言葉をイエス様は使っていますけど、これはユダヤ人たちが杉越の祭りの時に食べていた子羊の犠牲に人々の目を向けさせるために使った、キーワードとかですね、そのための言葉だったのかもしれないと思うんですね。私の肉は子羊の肉を人々が食べるように喜びを持って食べるもの、そしてそれは人々の飢えを満たすもの、こんなに良いものなのにどう して人々は私のところに来ようとしないのか。しかも全部ただで与えようと言っているのに、お金を払ったり何か難しいことをしないと与えないようなんて言っていないのに、どうしてつまずく必要があるのか。私はあなた方を生かしてあげたいというイエス様の熱意のこもった訴えがこの場面でも表されているんじゃないでしょうか。52節から59節をですね、最後に見てみたいと思います。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得る。私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物。私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお遣わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これはイエスがカパルナムの会堂で教えていた時に話されたことである。イエス様の言われた私の肉っていう言葉をきっかけに、ユダヤ人たちは議論を始めました。この人は自分の肉をどうして食べさせることができるだろうか。人間の肉を食べるなんていうことは誰も考えることもないですよね。イエス様は明らかに霊的な事柄の例えとしてこの話をしているのに、まだ人々はこの世のこととしてしかイエス様の話を理解できないでいたんですね。それでイエス様も肉を食べるなんてできるはずがないって考えてしまう。さて、これまではですね、22節から順を追って、ヨハネの福音書6章の、22節から59節までの物語を見てきました。それでは最後にですね、天から下ってきたパンということを、ご一緒にですね、しばらく考えてみたいと思います。イエス様はご自分のことを、天から下ってきたパンというふうに、比喩的に、例えとして人々に言われました。天から下ってきたっていう言葉を聞くと、天におられる偉大な神様、あるいは天使といったですね、聖なる存在を想像します。イエス様はもともと神様であられた。前線万万の天使たちを従えて、全天を支配しておられる偉大な神様であられたんですね。その神様が私たちの住む地上に降りてきてくださったんですね。しかも人間のお姿、神様は天から下ってきてくださったんですね。それがイエス様だったんです。何のために神様が人間の姿になってわざわざ天から地上に降りてきてくださったんでしょうか。それは人間に神様の本当の姿を示すためだったんですね。他にもいろいろですね、神様が人になって、イエス様がですね、神様だったのに人としてこの地上に下ってこられた理由はですね、他にもつながったかもしれませんけれども、その中の一つですね、神様の人間に対するですね、思い、神様の本当の姿を人々に示すという目的がありました。アダムとエヴァはですね、エビを装った悪魔に惑わされてしまったために、人間は神様の本当の姿が分からなくなってしまったんですね。
神様は本当は人間を愛してやまない、人間にいつも良いものだけを与えたいと思っておられる神様なのに、悪魔はそうじゃないよ、神様は人間をただ自分の思う通りに従わせたいだけの戦線宇宙からのお方なんだよって言って惑わしていく。イエス様が天から下ってこられたのは、この悪魔の言っていることが全く根拠のないことで、本当は神様は人間をご自分の命のように大切に思っておられるんだということを身をもって示したわけですね。天から下ってきたというこの表現は、偉大な神様の人間に対する愛を表していますけれども、パンという比喩は人間の基本的な必要に応える存在というイメージがあります。人間は生きていくためには食べ物が必要です。しかも、まあ、ほとんどの場合ですね、毎日食べ物が必要なんです。パンっていう言葉で例えられているのは、この日ごとの食物のことなんですね。私たちがこの地上で命をつないでいくためには、毎日食べ物を食べないといけないように、私たち人間が永遠の命を生きるためには、毎日イエス様というお方を見て、イエス様から愛されていることを毎日思い出して、イエス様を心の中にお迎えして、イエス様と一緒に、イエス様と一つになって毎日を生きていくことが必要なんです。自分を愛してくださっているイエス様と一緒に生きていく生き方というのは、じゃあどういう生き方になっていくのかというと、イエス様が私を愛してくださったように、私の周りの人たちを私も愛するような、そういう生き方になっていくんです、まあ、そんな風にして私たちはいつの間にかイエス様のようなお姿に変えられていくんです。私たち人間の中にはイエス様でしか埋めることのできない、イエス様でしか満たすことのできない穴が開いているのかもしれません。今命のパンであられるイエス様は、私たちも心の中に分解したいと思います。イエス様の私たちに対する愛を喜んで受け入れたいと思います。そしてそのような経験というのは、生産式でパンを食べる時だけ経験すればいいっていうようなものではないと思うんですね。そうではなくて、私たちが普段の日にでもですね、食事を食べているように、私たちにとって、まあ、日常の食事と同じようにですね、毎日の経験となるようにですね、イエス様は望んでおられるんじゃないかと思います。私たちが日々の毎日の経験の中で、生産式の1回だけではなくてですね、日々の私たちの食卓の中で、イエス様をですね、私たちの心の中にお迎えをすることができるようにですね、求めていきたいと思います。私たちが普段食べているその食事というのはですね、食べ過ぎると病気になることがありますけど、でもイエス様という命のパンはですね、食べ過ぎて病気になることはありません。毎日イエス様から愛されていると思い出して、喜びに満ちた日々を送っていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。